ステパノはまさにそういう生き方をしてきた人です。だからその最後においても天を仰いでいた。神様はこのステパノの最後において不思議なことをしてされました。霊の目を開かして、神の右に栄光な感じ出していらっしゃるキリストが立ち上がられた姿を見る。ご自分に近づいてきてくださるというその姿を見る。彼はもう自分の今の状況とか人々の憎しみとか罵声とか飛んでくる石すべて、憎しみの石すべて、そんなものは一切関係ない。本当にこの栄光の主だけを仰いでいる。そして召されていったんですね。高橋由美子さんのことについてもう一度思い返しながら、まあ、今回ジョニアのおっしゃったことをね、お明かししてお祈りしたいと思いますが、エミコさんはこのご所長に先週そこに座っていらっしゃった、いつも定位置になったんですね。年尾さんが横に座っていらっしゃった。そして礼拝を終えて交わるし、まあ、私たちは交流会があるということでバタバタしてます。じゃあまた来週という話でやってお別れしたと思います。その後いつもそうなんですが、年尾さん来られた時に、ね、外でね、食事をなさる、レンガ屋さんが大好きでレンガ屋さんに行かれて食事し、コーヒーを飲む、そして小見で連れて行っ て車で来てらっしゃる小見に行って、花が大好きだった、いろいろ花を買って、果樹を買って、そして家に帰りました。そして年尾さんに指図してここに入れなさい、ここに入れなさい本当にやらされたんですいつものことですが、もう奪っとるのにどこに入れるんやんって、こういうのここに入れて、ここに入れてちょうだい。そして夕食を取られて6時頃に、じゃあ帰るよ、明日仕事があるのでね、お母さんごめんねということで帰られました。そして2時間ほど京都の聖火町に帰られて、そして帰ったりしても電話かけるんですって、お母さんが帰ったぞって言って電話かけられる。その時も電話で受け答えしてらっしゃるんですね。そしておそらく、どの部屋も電気が消えて、一番奥のベッドがある部屋ですから、その部屋だけが電気ついていたんで、そうですけども、そこで何をなさったかというと、日記をその夜書いてらっしゃる。今日の一日の日記を書いてらっしゃる。午後交流会って書いてありました。年寄りが来る、恋愛で食事、花を買う、そんなことが書いた短い言葉ですね。そして右の方には聖書日記の御言葉が書いてある。必ず聖書日記でその聖書を読むんですね。そしてそこで教えられたことを、聖句を書き教えたことをたどたどしいでありますが書いてらっしゃる。そういう日記をずっと続けてらっしゃるんですね。で、左側のこの一日の様子なんかにはね、ずっと見てました。いろんな愚痴も書いてある現実ですよ、現実が。ご承知の通り、由美子さんは、まあ、年尾さんが生活者の方に連れて行きたかった近くの施設で住んでいるところ、あるいは娘さんは、美穂さんは自分たちの新しく購入したマンション、そこにお母さんの部屋を設けて、試験的に来てくださいということで、そういうこともあったんですが、すぐ帰ってこられたそうです。一人暮らしを選びました、自分で。6年前に年尾、俊二さんが本当に不思議な戦争の中で信仰告白なさいました。本当にそれは奇跡的なことだった。85歳で信仰を持った。そしてそれ以来ですね、 イエス様を中心とした夫婦の生活があったようですね。特に金曜日は夫婦の祈りの日、一緒に賛美歌を歌います。312番、左手のしびれと言いました、右手かな、片手でピアノに向かって主人さんが慈しみ深きを一緒に歌う、そして聖書を開く、読む、そしてお祈りをする。まあ、なかなか上手にできないなんて言ってらっしゃいましたけども、それでもそれを続けるということをなさっていらっしゃった。そしてご主人のために一生懸命時間をかけて、食卓の準備をなさったということを聞いてますね。そういう本当に信仰を中心にした夫婦の交わりが開発された。だけどやがてがんも発症されまして、入退院を繰り返しながら召されていきますね。3年間88歳召されて、それからまた3年間今度は一人の生活です。ですから日記にはそのことが赤裸々に書いてあるんですね。もちろん敏夫さんも何度も来られ、美穂さんも東京から心配で電話をかけられます。あるいは教会の仲間と今日は誰さんと電話した、嬉しかった、誰さんが来てくれた、今日は誰さんと食事した、そういうことも書いてあります。吉田先生が来てくれた、福井をもらったんで福井を炊いた、美味しかったって、そのことが書いてある。だけどもね、そのようなみんな気遣ってたんですけども、2日3日たまたま誰も来ない日もある。寂しい、本当に寂しい。今日は猫も来なかったって書いてある。そういう現実も書いてありますよ。独居病院にまさにその生活であります。だけどもどの日にも右の方には聖書を読む、聖書のお言葉でお知らせところを一生懸命たどたどしく書き、そしておそらくそこに祈りがあったと思います。時には祈りの短い言葉が書いてある。なんかトラブルになったんでしょ、神様私の唇に門守りをしてください、どうぞ私を許してください、清めてくださいって書いてある。神様のこと助けてくださいとも書いてある。しかしまた明日頑張ろうとも書いてありました。私はそれをずっと読みながら、左側にはね、老いの一人暮らしの現実がありますよ。時には寂しい、時にはつらい、今日は体の調子もよろしくないと書いてある。だけども右側には一日一日神の言葉を書き、お知らせ、それを書いていく、おっしゃったことを短く書いていく、それを見ながらね、まさにその現実の生活の中から日々御言葉として恵美子様は神様を仰いでいたという、神様に目を向けて、神の御言葉に心と思いを向けて、そして短い祈りの言葉、神様助けてください、神様どうぞ私を清めてください、守ってください、書いた。まさにそれは仰ぎ見るということですよね。仰ぎ見る、毎日毎日仰ぎ見る生活をしてまいりました。最後までその日も日記を書いて、そしてベッドの下に洗濯物が積み重ねてありました。その洗濯物を畳んでらっしゃったと思います。どうだったか分かりませんけども、その最後の瞬間のそのまさにまさにその日常生活のその中で一瞬にして臨んだ急性心筋梗塞でその場に崩れ倒れてしまったんです。もうほとんどそれは苦しむ間もなかったんじゃないかと思います。 髪の毛が少し前の日にパーマ当てに行ったということですけども、みんな入っている。私のその現場を見ましたけども、くの字になって、手を重ねるようにして、髪の毛が顔を少し隠しながら、しかし、よほど穏やかなお顔でありましたよ。私たちがここで泣きながらお別れした顔とは違う。トシさんが、なんて祈ってるみたいですね、と言ってました。そうだと思います。まさに生き方が死に方ですよ、皆さん。